お、最後かな。
はい、最後、まあちょっと宣伝、まあもう大体定員いっぱいなんですけど、うん、次の日曜日、11月3日かなに、iPad のお絵描き交流会ミートアップをちょっと企画しておりまして、
これかな。
あ、そうですね、iPad お絵描き LT ミートアップっていうのをやって、これはあの旅するエンジニアの表紙を書いてくださってる方と共同主催してまして、まあ、あの要するに旅するエンジニアの表紙を書いてる人も参加して、あのライトニングトークをしてくれます。で、僕も喋ります。まあこれどういう会かっていうと、まあ、iPad を使って、まあ、絵を描く、黙々会的にみんなで絵を描きましょうっていうのもあるし、あとさっきライトニングトークって言いましたけど、その絵を描く、まあ、iPad で絵を描くことの知見を共有する会にしたいので、まあ、最初 LT をちょっとやって、それからまあお絵描きしたり、まあ、雑談をして情報交換をする会にしようと思ってます。で、今のところまあちょっと15人ぐらい参加かな、14人かな、うん、ぐらい来る予定になってますね。まあ、ちょっとコンパスで募集してるので、はい、興味ある方はぜひ、あのもし続けられそうだったら今後もやろうかなと思ってます。で、これまあなんでやろうと思ったかみたいな話とか、うん、まあちょっといくつかあって、まあ僕がまあ割と昔から絵を描くのが趣味なんですけど、まあ、iPad を持ってて、あ、まあ僕絵を描くときはあのものすごい古典的な鉛筆デッサンとかそういうのをやるんですよ。だからあんまりそのパソコン使わずに絵を描いてたんですけど、というかむしろパソコンで絵を描くのが苦手だったんですけど、まあ、iPad だったらまあ普通に紙に描くのと同じ感覚で描けるから、まあ、あと液晶タブレットとかだとこうパソコン立ち上げてまあなんかやるみたいな、ちょっと腰の重さというかそういうのがあるんだけど、 iPad だったらまあどこでも気楽に描けるからそれがいいなと思って、結構最近は iPad で絵を描くっていうのをちょっと練習していて、それでその、まあ、どういうソフトがいいとか、まあ、どういう風に描くといいかとか、そういう知見が若干たまったので、その辺を情報交換したいなと思っているっていうところですかね。まあ、あの僕あんまり絵描き友達みたいな人があんまりいないんで、ちょっとそういうの増やしたいなっていう気持ちもあって、うん、最近あのインスタグラムとかに自分の描いた絵をアップしたりして、ちょっとあの、まあ、イラストの仕事も取りたいなと思ってるんで、ちょっとそれで絵を描く会、まああんまり絵描きの人ってこういうミートアップ的なイベントをやってないので、まあ、それもあってちょっとやりたい、開催してます。だからまあ絵を描く人たちって結構そのディスコードとかで、まあ、オンライン上で交流したりはしてるみたいなんですけど、まあ、あんまりこう実際に会ってこう黙々会みたいなことってやってないっぽくて、なんでなんだろうって思ったんだけど、会場探しが大変なんですね、これ単純にやろうとしてみて分かったこととして、あのね、 IT 系の黙々会とかって結構オフィス貸してくれたりするじゃないですか、あるいは主催してる人の勤めてる会社とかで、それはやっぱり仕事につながるからいいよって言って貸してくれるんだけど、絵を描くって完全にまあ趣味だから、漫画家さんとかアニメーターとか絵を仕事にしてる人は別かもしれないけど、そうじゃない人にとっては大体趣味だから、趣味で集まる場所に会社のオフィスってなかなか貸してくれないんですよ。だからまあそういうイベントスペース的な場所をまあ借りてやろうとすると、やっぱり1時間あたり数千円かかっちゃって、なんか場所代高いとやっぱり人って来ないから、だからそういうので結構 集まりづらいんだなっていうのが分かった。で今回はちょっといろいろ人づての紹介もあって会場貸してくださる会社の方が見つかったので、それで会場代ただで使わせてもらってるんですけど、そこがそこを紹介してもらう前どうしようと思ってたかっていうと、ルノワールでやろうと思ってました。
お
というのがルノワール貸しオフィスがあるんですよ、なんと。
へ
ルノワール貸しオフィス、
へ
全然知らなかったんだけど、
結構あるじゃないですか、そのスペースを貸してくれる。
ありますあります。ルノワールは1時間1200円とかだったかな。結構安いし、あと駅の近くに絶対ルノワールってあるから、
うん、
場所としてなんかね、都内で何箇所か結構なスペース、新宿とか四ツ谷渋谷まあいろいろあって、でなんかかなり場所が使いやすいなと思って
。お
で、まあ、普通にミーティングルーム的な場所が借りられるっぽいので、
うん、
まあ、10人ぐらいでやるんだったらちょうどいいじゃんと思って。
へ
ー、だからこれで例えば3時間やったとして、で、まあ、まあ1時間あたりの利用料金頭数で割ってってやれば多分そんなに高くないなと思って、まあ1000円ぐらいはちょっと取るかもしれないけど、
うん、
割といいなと。でしかも禁煙だし。
なるほど。
だからまあファミレスとかで集まってやるっていうのも考えたんですけど、やっぱりちょっと外から見えると集中できんというか、
まあそうですね、
LT とかやっぱ難しいし、あとあんまり大人数でね、ファミレスに長い時間いるのも お店の人に迷惑かなっていうのも。だからそれなら堂々と貸しオフィス借りる方がいいなと思ったんだけど、で調べてたらなんかルノワールがそういうサービスをやってるっていう。
へえ、これ料金いくらとかなんだろう。
あ、それね、そのホームページのこの辺とか押すと、
あ、出てきた。
うん、12名の部屋で、ウェブ予約で1270円とか、そういう1時間あたり、
1時間あたり1人100円ってことか。3時間あたり1人300円、
10人ぐらい集めればそうです
ね。すごいですね、うん、おーすごい。
それなら安いでしょ。
あ、結構安いですね。
そうなんですよ、結構安いんですよ。まあだからそれプラスドリンクちょっと、まあコーヒーとか頼むかもしれないけど、
はいはいはい、はい、
まあ、それは各自頼んでもらって。
へ
ー。でスペース借りる系のサービスも見たけど、
うん、
なんかね、まあ、そこまでは安くないんです
よね。そうですよね、はい、
うん、
意外とね、しますよね。
意外といい値段するから、うん、そうなんですよね。
ルノワールすごいな、知らなかった。いいですね。
全然知らなかった僕も。
はいはいはい。
だそれ以外だったら、まあ、なんていうの、個人カフェとかで、まあ、イベント的に使っていいよって言ってくれるような場所がたまにあるっぽいけど、
うん、
まあ、そういうつてがないとね、ちょっと厳しい
よ。そうですよね。いやー、わかります。結構いろんなサービスとかもあるんですけど、
そう、
なんだろうな、日中の時間、なんか夜とかはすごく安かったりするんだけど、
あー昼間
が高いとか、うん、
そうね、
結構あったりしますからね。
まあ、あとは単純にデッサン会とかを絵画教室が企画してやってるとかはよくあるんですよ。
ああ、なるほど、
うん、でもやっぱりそれはなんていうかデッサン会だからあんまり交流会っぽい雰囲気じゃないんですよね。まあ特にその絵画教室だと iPad とかじゃないから絶対、それもあって、
うん、
まあ僕は普段鉛筆デッサンとかパステルとかで絵を描いてるから、まあ、その流れで行く分には別にいいんだけど、なんかもうちょっと、うん、まあ、iPad とかクリップスタジオみたいなそういうの使ってる人で集まりたいなみたいなのがあって、あんまりそういう会がないからちょっとそれで実験的に企画しているっていうのがあります。
なるほどね。
だから今回はまあ半分ぐらいは僕の知り合いが来てくれるんだけど、まあ、うん、今後もうちょっと知らない人が増えたりとか してきたりするといいかなっていうのはあるけどね。
面白い。日付としては11月3日。
はい。もうすぐです
けど。もうすぐですね。はい。はい、
まだ LT のスライド作ってません。
いやー、ちょっとね、この配信もすぐ配信して間に合うといいな。
いや、でもイベント企画するときはね、やっぱりなんか自分の自由に使える会場が都内にあるといいなとは思った。
いやーね。
まあ、だから、今後はだからその社宅がそういう風に使えるといいけどね。
いいと思う。例えばここ、この、まあ、ポッドキャスト収録してるのは僕のお家なんですけど、ここも結構ね、パブリックスペースとしてこう使えるんですが、まあね、まあそんなに広くもないし、遠いっていうね。
ああ、そうね。
都内からすると、そうね、ここ横浜の方なんで。
そうなんだよね。やっぱり山手線内ぐらいが理想的ではあるよ
ね。そうですね。
そうなんだよね。やっぱりちょっと離れると広い場所って結構あるんだけどね。なかなかね。結局だから安くて広い場所っていうと、なんか行政のやってるあの貸しオフィスみたいな場所の方が良かったりはするけど。
そうですね。
だからまあ割とルノワールはいいと思う。
いや、ルノワールはいいですね。それはちょっと穴場感。
失礼ながら初めてルノワールをいいと思った。
ルノワールはいいですよ。
コーヒー美味しくないじゃないですか。
あそこ場所代ですか。
場所代。
はい、あの電源と Wi-Fi が使える場所代。ああ、
そうね。
はい。
ルノワールはまだあれ喫煙席がある。
ありますね。
あ、そうなんだ。やっぱあるんだ。そう、最近あのファミレスガストとか大きい大手のファミレス大体全部全席禁煙になってるじゃないですか。あれね、僕はすごくいいなと思って
る。
でも敬遠家なので私は。
最近なんかガストをたまに使うんですけど、
はい、
いやー作業できますね。割と集中できますね。
僕はね、ジョナさんが一番いいと思ってる。
ああ、そうなんですね。
ジョナさんコンセントある率が高い。
なるほどね。いやー、よいよい。やっぱりね、ファミレスなんだかんだいいですね。本当に電源も使えて、あのノイズキャンセリングイヤホンとかすれば、
そうだね、
あ、全然いいです。
一人で作業する分にはね、いいよね。なんかコワーキングスペースも最近あのちょっと遊びに行ったことがあるんだけど、あの蒲田のコワーキングスペースとか、
はい、
やっぱりあのコミュニティになってるから、コワーキングスペースが、だからそのコミュニティに混ざるんだったらありだと思う。だから場所代だけでやっぱり1日いて2000円とか、まあ、安い方でもそんぐらいかかっちゃうから、まあそれだったらファミレスだったらね、2000円、1日いてドリンクバーと食事とつけてみたいな感じの方が得といえば得だけど、
そうですね、
だからコワーキングスペースに行くんだったらそこに来てる人たちのコミュニティと関われるっていうのはやっぱり強いところだと思うから、まあそういうお金だと思って払うっていうのはまあありだけど、
逆にそういうのを求めないんであれば、
まあそう、ね、
ファミレスとかでも十分か、
ね、そう思うけどね。
確かに。いやなるほどな。いや、イベント僕も結構イベント開催やってますけど、本当に場所は困ります。
確かに。ゆるちょぼの場所はどうしてんですか。だんだん増えてきたって感じ。使える場所か。
そうですね。はい。いや、でも全部人づてですよ。フリーさんだったり、弥生さんであったり。それまでは、そうですね。それこそコワーキングスペース。スポンサーもついてくれたんですよ。
あ、そうなんだ。
はい。企業さんがスポンサーついてくれて、コワーキングスペースの利用代金でスポンサードしますよって言ってくれてやってたんですけど、そういうのでなんとかって感じですね。
なるほどね。
うーん、
ゆるちょぼはまだなんか応援してくれる企業が多そうだからいいですね。
いや iPad 追いかけのね、 Adobe とか、ね、
Adobe がスポンサー、そこまでいくとすごいですね。 なんかね、一応ミートアップで調べたら一件だけ同じようなことをやってる人がいたから、
うん、
そこはちょっとね、行ってきたんですけど、
うんうん、
だからそこはカフェでやってましたね。
あー、そうなんです
ね。カフェがなんだっけな、ケニアカフェ、
うんうん、
なんかあっちの方のまあなんつうの、その辺 の情報を発信するカフェなんですよ。
へえ。
だからいろんなイベントをすることで、そのなんつうの、アフリカとかのことを知ってもらうみたいな感じ のカフェだったから、だから結構語学イベントとかが多いんですけど、
はいはい、
っていうのをやってて、そのうちの一環でお絵描き会もやってたみたいな感
じ。
だからそういうカフェもあるから、まあ、そういう場所でなんていうの、会場をうまく見つけられるといいと。なんだろうね、絵描きの人たちがだからそこまでまあ豆でもないのかな。まあだから同時イベントとかで交流してるから、そっちがメインなのかな、やっぱり。
確かにね、
やっぱりこう機会をやるっていうよりは、
ちょっと話題それちゃいますけど、モクリでしたっけ。
モクリ、
うん、
何これ。
なんかフラッと集まれる作業通話アプリっつって、こうつなぎっぱなしでこう会話をしながら作業できるっていうので。
そうなんだ。
はい、こういうのでこうお絵描きとかしながらやったり。まあでもこれはあくまでリモートだから、まあ、見たりだとか。
ディスコードとかはまさにそんな感じで使われてるよ
ね。そうですね、
みんなね。ディスコードはね、僕はなんかあれどう混ざっていけばいいのかが未だによく分かってないですね。なんか若い人多いからしんどいなみたいな。
そうなんだ。
ちょっとノリがね。
なるほどね。
だから若い人が少ないサバをうまく見つけられるといいかもね。ところはあるけど、なんかディスコードで何回か知らない人と喋ったけど、うん、なんか僕この行いがあんまり好きじゃないって気づいた。あ、
そうなんだ。へえ。
なんかね、全然知らない人と通話するのそんなに好きじゃないな。
確かに、うん、向き不向きありますからね。
うん、だからね、なんつうの、まあ言い方悪いけど、一人暮らしで暇でバーとかに行って喋るみたいな、
うん、
それを自宅でできるのがディスコードだと思う。そんな感じのイメージ、僕の解釈としては。だからなんだろうな、ガールズバーとか好きな人はいいかもしれないけど、
あ、
話す相手女性かとか分かんないけどさ、不特定多数の人と喋ったり、まあその喋ってるうちに仲良くなって話題、共通の話題が増えてきたりとかすればね、また違ってくると思うけど、なんか、まあそこまで人と喋らなくてもいいやと思ってその当時はね、なんか1年ぐらい前だけど、その頃はなんかそう思ってあんまり喋らなかった、ちょっと引きこもってる時だったしね。
あ、伊豆とかで、
ね、でも今思うとさ、引きこもってて余計に人と喋らないっていうのもなかなかなもんだ
な。確かに、環境がね、
どんな人と喋りたくないんだよ
ね。まあまあまあ、そういう時ありますよ、でもやっぱ、
まあね、
疲れちゃうもん、人疲れしちゃうもん。
人疲れはね、あるね、やっぱり。まあ、今でもちょいちょい伊豆行ってるけど、やっぱりなんか森の中の静かな環境にいるといいなって思う。
本当になんかね、やっぱりこう人の中にいるとやっぱり疲れちゃってイライラしてきたりとかっていうのがやっぱりあるんで、たまにはね、週に一度ぐらいはこう何も干渉されないところに行きたいなとかありますね。
確かに、
そうね。はい、大体こんなところかな。
そうですね、はい、
はい、じゃあぜひ、まあ、今回いろんな紹介とかもさせてもらったんですけども、まあ、URL とか貼っておくので、まあ、見てみてくださいっていうのと、旅するエンジニアの郷土スペシャルですね、 募集してますので、こちらもお気軽に DM なりメンションなりください。はい。じゃあこんなところでまた、はい、また配信します。お疲れ様でした。